お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SNS 大手はメディア各社と契約を結ばない限り、今後自社プラットフォーム上でオーストラリアのニュースコンテンツを使用する際に、より多くの料金を支払うことになります。アンソニー・アルバニージー首相は、この新しいニュース交渉インセンティブに関する法案草案を明らかにしました。ジャーナリズムそのものがニュースになることはめったにありません。しかし、アニカ・ウェルズ通信省にとって、これは今、最も大きなヘッドラインです。メディアを取り巻く環境は劇的に変化しました。オーストラリア人の大半が今オンラインで情報を得ていることは誰もが知る事実です。人々は Facebook や TikTok、 そして Google から直接ニュースを得るようになっています。大手デジタルプラットフォームが自社のコンテンツを豊かにし、収益を生み出すジャーナリズムの努力に貢献するのは当然なことだと考えています。ウェルズ氏のこの発言は、ニュースバーゲニングコードと銘打たれた新しい枠組み案を発表した記者会見でのものです。ダニエル・ムリーの連邦財務省補佐は次のように述べました。我々が認識しているのは、報道機関が非常に大きな市場支配力を持つ巨大なデジタルプラットフォームと向き合わざるを得ない状況にあるということです。そしてそれが従来のビジネスモデルを揺るがしています。このニュース交渉インセンティブは、デジタルプラットフォームが従来のメディアと契約を結ぶことを促し、報道を支えることを目的としています。契約が結ばれた場合、 SNS 各社が政府に支払う割合は収益の 1.5% です。一方、契約がない場合はより高い 2.25% が課されます。また改正案には、文化言語的に多様なコミュニティや地方地域向けのニュースを配信する団体に対する特別な規定が盛り込まれる可能性もあります。アルバニージー首相は、従来の広告収入が減少する中、この改革によってオーストラリアの報道業界が必要としている健全な投資がもたらされると期待していると述べています。
We think that investment in journalism is critical.
報道への投資は健全な民主主義にとって極めて重要だと考えています。これは非常に大切なことです。オーストラリア社会の在り方を形作るものでもあります。率直に言って、この記者会見に出席している皆さんやオーストラリア各地で活動されている方々の仕事には、それに見合った金銭的価値が与えられるべきです。大手の多国籍企業がそれを無償で吸い上げ、自分たちの利益を生み出すために利用し、コンテンツを制作した人々に適切な対価が支払われないというのはあってはならないことです。この声明に対し、メタ社は以下の声明で応じました。報道機関は自らの判断でコンテンツを当社のプラットフォームに投稿しています。それによって価値を得ているからです。我々がニュースコンテンツを奪っているという考えは全くの誤りです。今回の法案は、たとえニュースコンテンツが当社のサービスに掲載されているかにかかわらず適用されるものであり、実質的にはデジタルサービス税に他なりません。価値の交換とは無関係に、政府が特定の産業から別の産業へと富の移転を強制させる方法では、持続可能で革新的な報道分野は実現しないでしょう。以前のニュース交渉コードは、2021年にモリソン政権下で導入されました。しかし、2024年にはメタ社などがオーストラリアの報道機関との契約を打ち切るという事態に発展しました。ウェルズ通信省は、今回は状況が異なると確信しています。テクノロジー企業から支払われる資金は一旦政府に入り、 我々はそれを各報道機関が雇用するジャーナリストの数に応じて分配します。この提案では記者の数が多いほど受け取る資金も増える仕組みです。この制度が適切に機能するよう現在協議を進めています。地域のニュースは地域社会にとって不可欠であり、オーストラリアのジャーナリストたちの支えなしにはこうしたストーリーを届けることはできないのです。この提案を法制化するための法案は今後数週間のうちに議会に提出される見通しです。以上、SBS ニュースデボラ・グロークのリポートを SBS 日本語放送の尾道ケイトがお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。